FM フージー Good day, good day. 甲府、甲府、いろいろ。時刻は11時10分です。 FM 富士グッデイ、山川真希がお相手です。ここからは甲府いろいろ。昨年武田信虎公が土ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を迎え、来年2021年には武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェック。さて、甲府市は野菜やフルーツなど1年を通じて多くの農産物が作られています。どんなものが作られているか皆さんご存知ですか？今週は甲府市農政課と連携しながら、食育活動や地産地消の推進、地元農産物の PR などの活動を行っている野菜ソムリエグループ甲府ルファーム代表村上由美さんにお話をお伺いしていきます。おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですけども、甲府ルファーム、こちらのグループですか、はい、いつ頃発足されたんですか？
発足は2015年の6月になります。今年の6月で丸5年を迎えました。
そうなんですね、丸5年を迎えになるということで、甲府ルファーム、この名称どのように付けられたんでしょう？全部ひらがななんですね。
そうなんです、うん、ひらがなの方が、まあ、可愛らしいかなっていうところから入ってるんですが、甲府ルファームの甲府というのは、まあ、甲府、それからフルーツ、それからファームという3つからなる造語になります。
そういうことか、甲府とフルーツとファームを合わせて甲府ルファーム。
そうなんです。
なるほど、
はい。で、ファームには、まあ、生産者がここにいることとか農業体験的な活動も含んでいるので、このような名前にさせていただきました。
納得いきました。そうなんですね、はい、この甲府ルファームは野菜ソムリエグループなんですよね。
はい、はい。
メンバーは何名ぐらいいらっしゃるんでしょう？
現在メンバーは10名ほど在籍しております。
はい。
ただ、甲府ルファームの活動は仕事ではないので、うん、所属しているメンバーはみんな本職の傍らボランティアのような形で参加しているような状況になります。
そうなんですね、
はい。
うん、
で、10名とも共通点は野菜ソムリエ、または野菜ソムリエプロの資格を持っていることとなっています。
ということは、この甲府ルファームに入るには野菜ソムリエの資格を持ってないと入れないってことですか？
はい、そうです。
そういうことか。じゃあ私は今の段階では入れない。ちなみにどのような、ね、活動をされているのかお伺いしていいですか？
はい、5年間通してこれまでやっていた活動の中で一番大きなものとしては、キッズ野菜ソムリエの養成講座というのを行いました。
はい。
で、これについては、講座自体は全国でも行われているものなのですが、
うん、
トマトの食べ比べ、それからスモモの食べ比べ、イチゴの食べ比べなどを実施して、認定証をお渡しするような形になっています。
これは子どもさん対象にですか？
そうです。一番小さな子で5歳からあとやっていました。
5歳の子どもさんで食べ比べして、
はいは
い、こう言い方はちょっと失礼かもしれませんが、分かるものですか、はい、その違いっていうのが子どもさんたちは。
そうですね、とにかくトマトは半分ぐらいの子が嫌いっていうことが結構多いんですよね。やっぱり
トマト、そうなんですか？
そうなんです。そうなんですけど、やっぱりこう養成講座とかで食べ比べっていう形にすると、みんな食べなくてもいいから香りだけでもいいよとか見た目だけでもいいよなんて言うと、色の違いとか、香りの違いとか、そういったものを熱心にみんな観察しながら、紙に記入するような形で養成講座を行いました。
そうですか。その他にはどんな、はい、はい、キッズ野菜ソムリエ養成講座として、
はい、
はい、
キッズ野菜ソムリエとしてな、子どもたちと、トウモロコシの収穫体験やアウトラクッキングなどをやりました。
へえ、どんな感じですかそれって？
はい、収穫したトウモロコシをその場で、炊き込みご飯にしたり、冷製スープにしたり、あとは焼きトウモロコシですね。まあ、多分それが一番贅沢ですかね。甘いトウモロコシをみんなで頬張ったりとかっていうような活動をしました。
トウモロコシは人気でしょうね。
そうですね、みんな甘いので大人よりももう2本も3本も食べてしまう子どももいて、ちょっとこちらが心配になっちゃうぐらい食べてますね。
本当ですか？子どもさんだけではなく、はい、親子で参加できるイベントもあったりしますか？
はい、 親子のクッキングイベントとしては、今ちょっと旬ではないんですけど、旬の 冬ぐらいの時期ですね、甲府市産のいちごを使ったクレープ作りや大福作りを開催したりもしました。それから、クッキングだけではなくて、実際に甲府にもブドウを作っているところがあるので、そちらの圃場へ出向いて、ブドウの食べ比べとか、その場で収穫したブドウをそのまま使ってパフェ作りなども行いました。
すごいですよね。実際どのようにできているかを見ることができて、それを収穫してそれを食べようっていう、
そうです、
そこまでの流れっていうのは子どもさんはいい経験できてると思いますよ。
そうなんですよね。みんなすごく生き生きした顔で活動していました。
そうですか、
はい、
料理教室も行ってらっしゃるんですか。
そうですね、こちらは子どもさんは、参加できないものもあるんですが、去年の12月ですね、甲府の証という甲府のブランドがあります。
ありますね、
はい、そのブランドに認定されている甲州地鶏ですとか、ぶどうの葉カステラ、サフラン詰め合わせセットなどを使って、甲州地鶏とアサリのパエリアでしたり、ぶどうの葉カステラのトライフルなどを作る料理教室を開催いたしました。
もうやだ、村上さんのお話聞いてとお腹が空いてきて
もうお昼ですもんね。
美味しそうなものばかりですけども、はい、ね、さまざまな活動をされていますよね、甲府ルファーム、
はい、ありがとうございます。
驚くことばかりですけども、これイベント内容やメニューっていうのは、はい、どなたが考えられてるんですか。
基本的には甲府ルファームのメンバーで考えています。特に子どもさんが参加するイベントについては、あまり難しいものではなくて、手軽に子どもさんも楽しめる内容であることを大前提に、活動を考えております。
って言っても考えるのいろいろ大変だと思うんですよ。
そうですね、
何かこれまでのなんかご苦労とかありますか。
はい、料理教室に関してはあまり難しいものを作るとお家で作っていただけないので、割と手軽に作れそうなものということを考えているのと、
はい、
あと親子のクッキングイベントですでね、これはかなり盛り上がるんですが、特に先ほどお話ししたブドウのパフェ作りなどとかね、ああいったものはとても子どもたちも本当に喜ぶんですが、ただどうしても収穫、農産物の収穫トップシーズンに行わなければならないので、なかなか生産者様の協力を得ることが難しいんですよね。
皆さんお仕事されていて、
そうなんですよ、
それを収穫しなきゃいけないから、
そうなんです、どうしても作業が止まってしまうので、なかなか生産者様の協力が得られずに活動ができないことが多いので、これがちょっと残念かなというところなんですが、でも生産者さんの気持ちも、ね、あるので、なかなかそこは難しいところですね。はい、
ね、両方がっていうか歩み寄るじゃないですけど、ご理解いただきながらね、またそれをイベントを続けていければいいですね。
はい、ありがとうございます。
さまざまな活動をしてこられた中で、
はい、
こうどのような思いっていうか、その、ね、理念、
はい、
何かありますか。
やっぱり地元で採れた果物、フルーツ、野菜やフルーツですね、に触れることで、自分たちの住む町にこんなに素晴らしい農産物があるんだということを記憶してほしいという思いがとても強いです。で、土に触れて農産物を実際に育てる体験とか、食に関する感動ですね、これは人の思い出や記憶になります。で、活動を通じて郷土愛を膨らませていただきたいなという思いがとても強いです。
はい、
それからこんなに美味しい野菜や果物が身近にたくさんある素晴らしい、その素晴らしさに気がついたら、きっともっと甲府を好きになるんではないかなというふうに思っています。
そうですよね、なんかこれまではこうスーパーで買ってきたものをお母さんが作ったりとかして、それを普通に食べてたんだけど、どういうふうにできてるかとか、その元をたどってここまでの、そのね、道のりっていうのを知ることによって、味って違ってきますよね。
そうですね、やっぱり今まで嫌いだったものも、やっぱり自分で育てたり自分で収穫したりすると食べられるってことはすごくあると思います。
トマト好きな子どもさんが増えるといいですね。
そうですね、はい、
今年はですね、はい、新型コロナウイルスの影響がかなり出てると思うんですけども、はい、
そうなんです、
いかがですか。
やっぱりイベントとか料理教室がなかなか行えない状況になっていて、特に私たちの活動ってどうしても飲食を提供するものが多いので、再開がなかなか難しいような状況になっています。
ああ、そうなんですね。
そうですね、で、私たちもそのような活動の中でもどうにか、甲府ルファームとしてできることはないかというのを考えまして、旬の食材を使ったレシピですね、簡単なものなんですけど、レシピ集を考えて、
はい、
不動農家農産物直売所などで無料の配布を行っています。
え、無料で。
そうです、そうです。
え、どんなレシピが載ってるんですか。
まあ、な 6月に、トウモロコシ、甲府はちょうどトウモロコシの旬なのでトウモロコシを使ったレシピを紹介したんですが、う
ん、今日持ってきてくださってるんですね。
そうなんです。
その中からご紹介ください。
はい、今度新しく夏野菜を使った7種類のレシピというのを掲載しています。
はい、
でその中にはミニトマトと塩豆腐の カプレーゼですとか夏のバターチキンカレー、それからスズキのカルパッチョなのかがあるんですが、そのうちの一つ、今日は夏野菜の揚げ焼きガンモというものを作ったのでそちらの方の紹介をさせていただければと思います。
ぜひお願いします。
はい、材料になります。これは、夏野菜というところで、まあ、合わせて 100g くらいですね。夏野菜とちょっと曖昧に書かせていただいたんですが、うん、その中にはあとゴーヤとか赤パプリカ、キーパプリカ、まあ、カラフルなものがとても多いので、うん、そういったものを、まあ、合わせて 100g くらい、何でも構いません。枝豆とかトウモロコシとか何でも構いません、うん、それと木綿豆腐、2分の1丁ですね、まあ、大体 150g くらい、それから小麦粉大さじ3杯、
うん、
塩小さじ1/3、カレー粉小さじ1/2ですね。これらを材料として、作り方説明したいと思います。
はい、
まず夏野菜を8ミリ程度の大きさに細かく刻んでボウルに入れて小麦粉をまぶします。
はい、
それからその中に水を切った木綿豆腐、塩、カレー粉を入れてしっかりと混ぜます。
はい、
で混ぜたら4等分にして平らにまとめます。
うん、
それから多めの油をひいたフライパンで両面をこんがりと揚げ焼きにする。それで、完成になります。
あ、簡単ですね。
簡単なんです、すごく。
今 の, 分量、材料の分量何人前ですか？
はい、あ、今だいたい2人前ぐらいですね。
あ、じゃあご家族でたくさん食べる方はその分量増やしてい
って、ね、
いただければいいってことですね。
そうです、そうです。
そっか、今のでね、わー、これ甲府市の農産物使って美味しい料理作りたいと思う方、うんうんうん、たくさんいらっしゃると思いますよ。
ありがとうございます。
ぜひとも村上さん、番組を聞いてる方にメッセージもお願いできますか？
はい、今ちょっと活動できない状態が続いているんですが、もうちょっと落ち着いてきたら農業体験とか料理教室などをもう再開できると思いますので、そういった活動を通じて野菜や果物に楽しみながら触れ合い、地元の美味しさや食農の大切さを伝える活動をこれからもしていきたいと思います。
はい、ね、美味しいものを、ね、提供すると皆さんすごく幸せなお顔になると思うんですよ。はい、やっぱりそれ今週末配布されるということ、はい、レシピを配布されるということですね。
そうなんです。ふどき農家農産物直売所で配布を予定しています。
はい、今週末にはふどき農家農産物直売所で、
はい、
ね、村上さんたちがお考えになったレシピ無料配布されるということですので、
はい、
ぜひともそちらに行っていただけたらと思います。
はい、
ということで今週は野菜ソムリエグループコーフルファーム代表村上由美さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のコーフいろいろは番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方、ぜひアクセスしてみてください。コーフいろいろ、来週もお楽しみに。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5